皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RA の時間です。2026年5月26日の最新論文からマス RA カテゴリの9本をピックアップしてお届けします。1本目はケン・グッドアールさんとジェームス・ジェイ・チャンさんによるポワソン・フィールズ・オブ・ツー・バリエーブルズ2変数のポワソン体です。この論文では2変数の有理関数体におけるポワソン構造、特に多項式によって定まるポワソン体に注目して、その不変量や構造を詳しく調べています。研究の目的はこれらのポワソン体がいつ同型になるのか、あるいはどのような自己同型を持つのかを明らかにすることです。特に幾何間大数における有名なディクミエ予想を意識して、全てのポワソン自己順同型が自己同型になるかというディクミエ特性について検証しています。解析のためにポワソン評価や評価の高さという不変量を用いていますが、これが非常に強力な道具になっています。結果として特定の多項式の属において同型条件を導き出し、ポワソンクレモナ群を計算しました。驚いたのはディクミエ特性が成り立つケースと成り立たないケースが多項式の根や次数の条件によって明確に分かれる点です。また全てのポワソン体が多項式で表現できるわけではないことを示し、無限のフラッグ高を持つ例を提示したところには非常に鋭い洞察が感じられます。2本目は W. ウィリアム・マクガバンさんと Y. ジョーさんによるセミコンプルメンティドコムタチベグループリングス反補完的な可観群間です。この論文では可観群間がいつ反補完的になるかという条件を明らかにしています。まず反補完的な間とは、べき例でない全ての要素が補完的であるような間のことです。ここで補完的とは、ある要素に対して積がゼロになり、かつ和が正則要素となる別の要素が存在することを指します。研究の核心は群間という特殊な構造においてこの性質をどう捉えるかという点にあります。著者の2人は群がねじれ群であるか、あるいはそうでないかという視点から非常に緻密な分類を行いました。例えばねじれ群の場合、規定間が補完的で、かつ群がある素数 P に関する P 群である時のみ群間は補完的になります。一方でねじれ群でない場合は、規定間が簡約で最小素スペクトルがコンパクトであること、そして群がねじれのない群であることが条件となります。さらにプロパティ P と呼ばれる性質についても詳しく分析しており、規定間と群の組み合わせによって条件を整理しています。マッコイの定理やザリスキー層といった道具を駆使して複雑な条件を一つにまとめ上げた構成力には数学的な執念のようなものを感じますね。最終的にこれら2つの条件を統合することで反補完的な可観群間の決定的な特徴付けに成功しました。3本目は P.K. ミンヌ・モールさんと P.G. ロメオさんによるオーダードセミグラップス&イデアルカテゴリーズオブプリンシパルイデアルリングス主イデアル間の順序半群とイデアル圏です。この論文では可観な主イデアル間におけるイデアルの集まりを順序半群と圏という2つの異なる視点から分析しています。まずイデアルの積を演算とし、生成元の割り切りに基づいた順序を持つ構造を考えます。するとこの集合が正則順序半群になることが分かりました。さらに逆順序半群であったりクリフォード順序半群であったりと非常に多くの強力な性質を併せ持っていることが証明されています。またイデアルを対象とし線形写像を右とする圏を構築し、それが部分対象を持つ圏になることを示しています。ここからが面白いところで、この代数的な半群の構造と圏論的な構造の間にある対応関係を反変換種を用いてきれいに結びつけています。具体例として整数間やある数で割った剰余間、 さらには多項指揮官などが挙げられており、理論が具体的にどう機能するかが丁寧に示されていました。抽象的な権論と具体的で手触りのある種イデアル感の性質が融合していて、非常に読み応えのある構成でした。4本目はルアン・フィゲーレドさんによるクラシフィケーション・オブ・ライ・アルゲブラス・コンストラクティド・フロム・ GL の M ・ N ・ビア・デリブド・ブラケット・ドー・ライ・ブラケットを通じて一般線形リー長代数から構成されるリー代数の分類です。この論文では、ドー・ライ・ブラケットという仕組みを使って、リー長代数から新しい代数構造を作り出す方法を研究しています。特に、票数がゼロの対乗の一般線形リー長代数からある種の条件を満たす基要素を用いてリー代数を構成し、その構造を完全に分類したのがポイントです。驚いたのは、構成されたリー代数の同型型が行列のランクという非常にシンプルな値だけで決まってしまうという点です。次元が固定されていれば、ランクが同じであれば同型になるという結果は、複雑な超大数の世界から非常にすっきりとした答えが導き出されていて快感ですね。さらに、任意の次元においてどのような条件で同型になるかまで具体的に計算して示しています。物理学やポアソン幾何学など幅広い分野に応用できる基礎的な分類を成し遂げた非常に密度の高い研究だと思います。5本目はアプルバダスさんによるディファレンス2アルゲブラス&ディファレンス A インフィニティアルゲブラス差分2代数と差分 A 無限大代数です。この論文では、結合代数における差分演算子という前向き差分や後ろ向き差分を抽象化した概念をさらに発展させています。まず、結合2代数における差分演算子を導入して、差分結合2代数の件について考察しています。さらに、モーラーカルタンという特徴付けを用いて A 無限大代数における差分演算子についても定義しました。驚くべきは、差分結合2代数の件と2項の差分 A 無限大代数の件が互いに同値であることを証明した点です。これにより、一見すると異なる構造に見える2つの概念が実は同じ本質を持っていることが分かりました。また、スケルタルな構造や厳密な2項差分 A 無限大代数を差分代数の三好コサイクルや交差化群を用いて特徴付けています。最後には、差分代数上のホモトピーまでを考慮した2項倍モジュールの概念を定義しており、非常に緻密な構成がなされています。差分という身近な操作をここまで高度な代数構造にまで昇華させた視点には脱帽してしまいますね。6本目は、ジェイソン・ブランドさんとスキップ・ガリバルディさんとジョエル・ローゼンバーグさんによるルート・オブ・ア・キュービック・ポリノミアル・アズ・ア・パワー・シリーズ・イン・ザ・ディスクリミナント判別式のべき級数としての3次多項式の根です。この論文はジャン・ピエール・セールの鋭い指摘に基づいています。実は、次数が2以上の多項式の中で根を判別式のべき級数として書き表せるという不思議な性質を持っているのは3次多項式だけなんです。著者の皆さんは、この判別式根の具体的な公式を導き出し、さまざまな体や票数における性質を詳しく調べました。特に面白いのが、2次の項がない未係数の3次多項式を扱った時のお話です。もしこの級数が収束する場合、得られる根は絶対値が最大となる、いわば一番長い根になることが証明されました。一方で、ラグランジュが知っていた3項式の根は一番短い根になるそうです。最大と最小という対照的な結果が出るのが非常に興味深いですね。さらに、この研究は4次多項式まで拡張されています。四次元の場合、単一の根を判別式の級数で表すことはできませんが、特別な二次因子を具体的に書き出すことができるそうです。古典的な方程式の理論を現代的なべき級数の視点から鮮やかに描き出した研究でした。 7本目は mas.co からのクロス投稿で、ジェイコブ・マザーンさん、エリック・ラモスさん、ジュリアナ・ティモチュコさんによるユニバーサリティ・テオレムズ・フォー・ジェネラリズド・スプリンズ一般化スプラインに関する普遍性定理です。この論文では、グラフ上の一般化スプラインという概念を剣の表現論という非常に強力な視点から捉え直しています。特に剣の縮約を右とする剣を定義することで、スプラインの理論をカテゴリー化して統一的に扱おうとしています。驚くべきは、ブロブナー剣の理論を用いることで、この剣の下群が局所的にネーター的であることを証明した点です。これにより、特定の種数を持つグラフのスプライン下群が有限生成であるという、いわば普遍的な生成集合の存在が導き出されました。つまり、どんなに複雑なグラフであっても、少数の基本的なグラフから得られるスプラインをうまく拡張すれば、全てを表現できるということになります。また、この結果が多項式間だけでなく、任意のネーター的な可感感で成り立つという汎用性の高さには、著者の深い洞察が感じられます。具体的に、種数が1や2のケースで、ループグラフやテータグラフといった単純な形に集約される様子が示されており、複雑な構造が整理されていく快感がありますね。木の上のスプラインに関する生成関数が代数的であることも示されており、計算論的な実用性も兼ね備えた素晴らしい研究です。8本目は MasRT からのクロス投稿で、アプルバダスさんによるファクトリゼーションズ・クラッシファイング・コンプルメンツ・プログレム&ディフォメーション・マップス・フォーライ・山口アルゲブラス・ D 山口代数の分解・補空間の分類問題および変形写像です。この論文では、リー代数やリー三体系を一般化した非結合的な代数構造であるリー山口代数の構造的な性質について探求しています。まず、代数を2つの部分代数に分解できるかという分解問題と、ある部分代数に対する補空間をすべて特定して分類するという問題に取り組んでいます。ここで、マッチしたペアという概念を用いてバイクロス積を構成しており、強い分解が可能であることと、このバイクロス積に同型であることが同値であると結論付けています。さらに、補空間の分類のために変形写像という概念を導入しています。これが非常に便利で、純同型や同分、さらには相対ロタバクスター演算子といった多様な演算子を一つに統合している点に、著者の鋭い視点を感じます。また、これらの変形写像に対するコホモロジー論を展開し、エルインフィニティ代数を構築することで、モーラーカルタン形式による特徴付けにも成功しています。これにより、演算子の線形変形を制御する支配的なエルインフィニティ代数が得られました。複雑な代数構造を変形写像という共通の枠組みで鮮やかに整理しきった素晴らしい研究です。最後は MasGR からのクロス投稿で、アンドレア・アルバノさん、アルベルト・ファキーニさん、マルチ・アマッツォッタさん、パオラ・ステファネッリさんによるライト・グラップス&ザ・セット・テオレチック・ヤン・バクスター・エクアチオン右群と集合論的ヤン・バクスター方程式です。この論文では、ヤン・バクスター方程式の集合論的な解を導き出すための新しい手法が提案されています。具体的には、右群というクラスを利用して左非対化な解を得るためのアプローチを構築しています。そのために、左 RG セミブレースという新しい代数構造を導入したのがポイントです。これは従来の左セミブレースをより広い範囲で包含する構造になっています。既存の枠組みをあえて広げて、新しい構造を定義することで、これまで見えてこなかった解のパターンを捉えようとする姿勢に、代数的な探求心の強さを感じます。このように代数構造を拡張することで、方程式の解という具体的な対象にアプローチしていく流れは非常に説得力があります。さてさて、今日はポアソン構造から可感軍間、首位である間、そしてリー代数や差分代数、 ヤンバクスター方程式まで、数学の深遠な世界を旅する非常にエキサイティングな時間でした。こうした緻密な理論がインターコネクトする心地よさを感じられたのではないでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。